御言葉から味わわされたことを少し話させていただきます。聖書は新約聖書のマルコによる福音書5章新約聖書の69ページですね。マルコによる福音書の5章、ここには兄弟がこの新教大学聖書にあって、悪霊に取り憑かれたゲラサの人を癒す、この箇所から味わわされることを少しお話しさせていただきます。ちょっと長いので解読するのはその下の段の16節から20節までお読みします。マルコ5章16節から20節。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。この箇所は、この新教大学には他の聖書のところが、この教題のすぐ横に小さい字で書いてますけど、マタイによる福音書の8章には少し書いてある。それからルカによる福音書の8章26節から39節にも割合詳しく書いてある。でもこのマルコによる福音書の一番きっと書いてあるというふうに私は思いました。で、このストーリーというのはほとんどの方がご存知かなと思います。ですから後で読んでいただきたいと思いますけれども、簡単に言いますと、イエス様は実際にそのバプテスマのヨハネが捕まってから伝道に立たれたんですね。でガリラヤの地方、そこで、を中心に最初伝道のを始められたんです。ちょっと一箇所いいですか。新約聖書の6ページマタイによる福音書の4章の23節ページ6ページ新約聖書6ページマタイのこの6ページの一番右の上のところですね。4章の23節イエス様はガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気をや患いを癒された。それから後ろの方25節こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。実際イエスは伝道に立たれてですね、それでこの福音を述べ伝えられると同時にあらゆる病の患いを癒しになった。でこの当時のことですから、悪霊がこの病気をもたらすというようなことが信じられていたんですね。今現在も霊、我々目に見えない霊の世界というのは今も存在していて、実際我々救われたもの、まあ皆ですけども霊を与えられていて、この霊が我々の肉体が滅びても永遠に生きると、こういう聖書があるんですね。その霊を通して神様と我々は本当に心を通じることができるようにさせていただいている。だけど一方霊は悪霊っていうのも存在してるんですね。それがいろいろ悪いことをするというのは現在においても実際にあることであります。それで、このマルコのところに戻りますけども、このゲラサ、このデカポリス地方、ちょっと後ろの地図を見ていただきますか。この新教大学聖書の後ろの6ページに6ページ一番後ろの方に地図が出てますね。デカポリス地方ってどの辺の話かというと、6番の地図を見るとガリラヤ湖がありますね。6番の地図、 ガリラヤ湖の南東方向、割合大きいところで、こうデカポリス、少し表示で書いてますね。この辺一帯のところで、でガリラヤ湖のちょうど南東にガラス、ガダ、ガダラ、あるいはもっと下の方にゲラサという地名が書いてあります。今日はこのゲラサのところが舞台です。デカポリス地方。で実際にはこの、今、映像の元に戻ります。じゃあ、マルコの御所のところに戻りますけど。イエスは伝道を始められて、多くの病人のなんかを癒された。それがたちまちのうちに、やっぱり病院が治されたと非常に当時のことですから大きいことで、たちまちのうちに、このデカポリス地方にも伝わっていた。こういう、まあ、この箇所の一つの背景としてそういうことがあります。で、ストーリーとしては、ここで一人の男の人、これ私が思うにこの人はユダヤ人で、あるいは若いユダヤ人で、ユダヤ教徒ではないかと思います。ところで、このデカポリス地方というのは、もともとギリシャ時代に随分多くのギリシャ人が、来ていたようですね、住んでいた。だから、ギリシャの、その当時の、遺跡が、ギリシャの支配がある、それからローマ支配がある、イエス様の時代というのはローマの支配下にあったんですけど、だからこのデカポリス地方にも山の山腹にはですね、ギリシャ時代のお墓の跡っていうかな、そんなのが遺跡としてたくさん残っていたようです。で、このイエス様はですね、日中はもう朝から晩まで福音を語り、病人を癒す、そういう忙しい、時を過ごして本当にクタクタですよね。ところが急にですね、向こう岸に渡るって言われてね、で、目的を弟子たちに言わなかったんですけども、言われなかったんですけども、とにかく向こう岸に行こう、自分が一番最初船に乗り込まれた。で、他の船もう1艘か2艘かありませんけど、同時に他の船も一緒に行ったようですが、で弟子たちも乗り込んでいよいよ行った。で途中では突風が起こったというようなことがありますが、それはちょっと省略します。で向こう岸に、まあ、イエス様は船に乗られた途端、お疲れですから、もうぐっすり熟睡されてたんですね。で、突風が起こった。で、そんなことがあって、向こう岸に着いた。もう夕方出発したわけですから、まあ、そんなに遠い距離じゃないんですから、夕方ですね。まあ、霊を通じてというか、このガダラの悪霊に乗りつかれた人という、これも、取り憑かれた人、この人も人として当然霊があって、その霊を通してイエス様が来られるということを知ったんでしょうね。イエス様ということは知らなかったんですけど、で少し離れたところにいたんだけど、イエス様が一行が陸に上がった途端にこの人も、来たんですね。イエス様のところへ、湖沿いのところ、夏近場のところに来たんでしょう。で、本人じゃなくて実際のこのガダラの人の中に住んでる悪霊が物を言ってイエス様とこう対話をするんだけども、実際にはイエス様は悪霊に対してこの人から出て行けと、こういうふうに言われていたんですね。だから悪霊とイエス様も普通でもって、意思が通じるわけで、悪霊がこの人の中の悪霊がイエス様に言ったのは、ぜひ私たちを追い出さないでほしい、こういうふうに言われた。で、あなたの名前は何というか、レギオン、レギオンというのはローマの部隊の6000人ぐらいの部隊というらしいですけど、いずれにせよ我々はたくさんの悪霊たちなんだという、悪霊自身が言うんですね。で、悪霊がイエス様に追い出さないでほしい、とにかくイエス様はもともと神様ですから、悪霊に対してもはるかに強い力を持ち、悪霊も当然それを知っているわけですね。で、悪霊たちが、あそこに豚がいっぱいいるんで、あそこに乗り移らせてほしい、こういうね。で、イエス様はよろしいと、こういうことで、悪霊たちはこの人を離れて、2000匹の豚、2000匹今日の豚がそこにいたと。ユダヤ人はもともと豚なんて一切食べないんですけども、こういったギリシャ人たちは豚を食べるので、ギリシャ人たちが飼っていたわけですね。 でその舞台に悪霊たちが乗り移って、その人は勝負に戻ったんですね。で豚はなんとその崖から湖に落ちてみんな死んじゃったっていうのがあります。ここはスコープ写真で見ると結構山が迫っててですね、ちょうどそのこのゲラスのところに急な断崖みたいになって、そこに急な坂があって、どうもそこを豚がなって駆け下りていたんじゃないかというようなことが、まあ、資料にはあります。で、ね、この人が正気に戻った。で正気に戻った彼はおそらくそばにいた弟子たちに聞いたんじゃないかな、この方は一体どういう方でしょう。イエス様だ、多分聞いたと思います。で彼もイエス様の名前は聞いていたと思います。私も勝手にこう聖書に書いてないんですけど。でところが村の人たちはたまんないですよね。2000匹ものすごくたくさんの豚が全部死んじゃったと。でこので、彼らもこの人がイエス様だ、神様だってことにして知らない。だけどもうとにかく恐ろしい人だと、もともと気が狂っていたような人を救いですね、その人に取り付いていた悪霊が、まあ、多分この人の命令、このイエス様の命令によって豚に乗り移ったんだろうと、とにかく大量の豚が死んだんだと。だからこのイエス様に対して彼らは大変な恐怖、恐れを感じたんですよね。だからもうたまらない、ここから出てってほしいというふうに言ったんですね。そこでまあイエス様はそこを離れることにして船に乗り込もうとされた。でその時にこの救われた人が、ぜひ私を一緒に連れてってほしい、当然言うでしょうね。でも悩みに悩んで、どのくらいの機会か知りませんけども、悪霊に取りつかれて本当に自分を失い、みんなからも追い出されて、ついにその山の方へ行って、そこにある墓地の遺跡で遺跡があると気味悪い、そんなところに住んでいた。食べ物をどうしたのかなと思うんだけども、多分家族がいたわけで、密かに食べ物を彼には運んでいたんじゃないかと私は想像していますけど、いずれにせよその時にこの人にイエス様が言われたのは、私と一緒に来るんじゃなくて、あなたはあなた自身が神様によって救われたということを、あなたの家族、身内の者にことごとく言いなさい、詳しく話しなさいとこう言われたのね。で彼は本当ついてきたかったんだけども、残ってイエス様たち一行はこう離れた。でところでこの人は考えてみると、どのぐらいの期間悪霊に取りつかれた、本当に苦しみになっていたのか、もう自分をコントロールできない状況ですね。夜絶えず大声で叫んだり暴れたりするんで、みんなから怖がられ、嫌われて町から追い出されていた。でこの人は救われた喜びというのはもう想像するに分かりますよね。本当に本当に救われて喜んでいる、我々も救われたんだけども、この人ぐらいに喜んでいるかどうかということなんですけど、で、私は今日この箇所でもって味わわされてたことは何かというと、伝道ということです。でイエス様は実際にマタイによる福音書の一番最後のところにありますけれども、救われた人は何人かじゃなくて、みんな私を信じる者となった人は、全ての人が、その福音を述べ伝えなさいとイエス様は言われたんですね。それは伝道者牧師というご専門に教育を受けられた、そういう召しを受けた、そういう方じゃなくて、救われたみんなが伝道しなさいというのがイエス様の我々に対する、言われたことであるわけです。でこの人のことを考えますと、彼はとにかく救われて嬉しくてしょうがない。だから先ほど僕は勝手に想像ですけど、彼はユダヤ教徒、ユダヤ教徒というのは男の場合は、そうかな、5歳からシナゴ、会堂でもって立法の教育を受けるんですね。つまり聖書を読み、暗記もする。ずっと、今もユダヤ教徒はそうです。で、さっき礼拝の時にちょっと、お願いなので言いましたけども、立 法というのは神様が与えてくれたもので、この旧約聖書の創世記から創出と全部に新明記モセ五書と言われる最初の5つ、この流れに、まあ、いろんな形で出てるんですけども、人間として神様に従ってどう生きたらいいかということを教えてくださっているというのが立法の一つの面です。もう一個は儀式立法というのがあって、これは少し難しいんですけども、イエス様が表しているというのがありますが、その道徳立法と言われるどう生きたらいいか神様に従ってという部分、それをユダヤ教徒は小さい頃からずっと聖書を読んで教育を受けているわけですね。でこの人もだから立法をしっかりと学び続けている、暗記をしている人だったと思います。で彼が救われた嬉しさを自分で留めておけなかったと思いますね。だからずっとこのデカポリス地方で彼はいろんなところへ行って、本当にとにかく劇的な形で救われたわけですから、その証したりは聞いている人にとっては本当になんていうか目に見えるような感じで話したんじゃないかと。だから、まあ、ちょっと言い手っていうのは変だけども、しっかり話をできる人が彼だったんじゃないかと思います。で、それが、立法という神様はどう生きろと言われている、その神様の言葉も自分がしっかり学んだ上で、自分が救われた喜びを語った。ね。だから、からさっき冒頭に申したように、このデカポリス地方というのはもともとイエス様が伝道を始められて大勢の人の病を救った時に、その噂というかな、これがもうずっと広まっていたところなんですね。ギリシャ人にもおそらくそれは伝わっていただろうと僕は思います。でこの伝道ということですけど、実は今度の8月、つい最近浜田からお聞きして決まったばっかりですけど、8月31日の午後に、その個人伝道で非常にこう経験のある方が来て、講演というかお話をしてくださるということがあって、僕皆さんご存じないですけど、まだ決まったばっかりなんです。今度の8月31日午後、伝道について経験のある方が来てくださってお話ししてくださっているのが、私たちのこの集会であります。で伝道、本当に救われた喜び、これがまずベースですよね。でどう生きたらいいか、私自身どう生きたらいいかというのを聖書によって教えられて今思っていますのは、イエス様が言われた3つの愛に生きろと言われたこと、つまり、立法学者がイエス様に立法において一番重要なことは何なのかと言われたときにイエス様が答えられたことですけど、神を愛しなさい、自分を愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われた。この3つの愛と言いますけど、神を愛し、自分を愛し、隣人を自分のように愛しなさい。しかし我々はそれはできない。隣人を自分のように愛するなんてことは僕らはできませんよね。だからできないものは罪人なんです。だけどできない、そういうものを、そういう罪人であるということを知っているイエス様が、私たちの罪を、一切の罪を救うために、十字架で我々の一切の罪を身代わりによってくださったということなんですけど、立法、どう生きたらいいか、神様が言われていることをしっかりと身につけているこの人が、自分が救われて喜びを情熱的におそらく語ったと思います。そのベースはもうイエス様のことが、もともと伝道を始められた時にこのデカポリス地方にも広まっていたということですね。で、私は牧師でもないし伝道者でもありませんから、一信徒ですけれども、その私自身も神様から伝道しなさいと言われているのは聖書によって知っている。で、ただ自分が救われた証を話せばいいんだと、普通の信徒が伝道する時にはそういうようなことも教えられました。しかしそのやっぱり個人伝道をする場合に、信徒がですよ、信徒が個人伝道をする場合どうしたらいいかということは、重要なポイントというのはいくつかあろうかなと思います。それは やっぱり学ぶ必要があろうかなと思うね。で、一番重要なのはみんなじゃなくて、やっぱりこの人にぜひ救われてほしいなっていう人が周りにいるじゃないですか、近くに。例えば僕なんか息子がまだ信じていないんで、息子たちがなんか信じるようになったし、あるいはそのお嫁さんたちとか孫とかですね、あるいはすぐ近所に住んでる人、そういう中で、ぜひ、救われてほしい、を信じるものとなってほしい、こういう方がおられると思うんですけど、いるんですよ。その方に対してどうしたらいいかと、その辺を今日のこの箇所から、この救われた方の伝道ということを通して、我々自身じゃあなんとか神様にも不思議とご命令によってきちんとですけど伝道できるようになりたい、勉強しなければいけない、そんなことを思わされました。以上です。ローマの信徒への手紙の8章の18節から26節まで、まずここを読ませていただきます。ローマの信徒への手紙8章18節から、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。22節のところで被造物という言葉が何回も出てきますけど、この地球上に生きている生きとし生けるもの、特別にこのクリスチャン以外のもの人も含めて被造物と言っているということが分かります。もちろん私たちも被造物なんですけど、共にうめき共に生みの苦しみをしている、先週も含めます7月の末から、いやもっと言えば6月になってからもう梅雨が明けたようなすごい暑い、去年とはまた違って大変な暑さ、そして40度を超える記録した。ここは私どものところはそのところまでは行きませんでしたけど、いや大変暑いなと、それを危険な暑さとテレビでも読んでおりますけれども、これも人為
的な人間がした人為的な地球温暖化が原因でこうなったんだというふうに東大と京大の研究者が発表した。例えば昨日の朝日新聞に同じものが出ておりました。40度もし熱、我々が40度出たら大変なことですよね。地球は今重い病気、非常に熱病にかかっているというか、でその中に私ども住んでいるわけですから、同じように苦しんでいるわけですけど、22節にあるように、うめきと言いますか、で自分たちはそれ感覚で、人間はクーラーのところにいたりいろいろできるんですけど、自然の植物だとか動物はそういうことできないんですね。ですから作物がもうあまりの暑さで壊れてしまったりというようなことがあるんですね。動物もそうですね、苦しんでいると。で私はこれは何のサインだろうか、つまり病気、重い病気ができる、起きると、例えば心筋梗塞、脳梗塞とかね、大変な病気が起きる前には、前兆というのが、予兆というのが、大体あるんですね。それをちゃんと見とれるかどうか。じゃあ、こんなに暑くなる異常だという、そして雨も必要なんですけど、ものすごい降り方を。異常だという言葉がもうみんな使うようになってきた。異常な気候だと。で、これは神様は私たちに何を伝えようとしているんだかって言った時に、今日のこのローマの18章の18節から26節が心に留まりました。で、ここには3つのうめきというのがあります。2000年も前にパウロはもうすでにこういう事態を見てたんだなぁと、聞き取ってたんだなということを感銘を受けます。で、22節で先ほど読みした被造物、この世界、この地球上にある全ての生きとし生けるものがみんな共に埋めていると。そして23節では霊の発をいただいている、私どもキリスト者は霊、聖霊をいただいているものですから、そのものもやはりうめいているんだと。そしてもう一つあるんですね。26節で聖霊、霊とは書いていますが、聖霊なる神様もうめきを持って取り出してくれていると。まあ3つうめきがあるんですけれど、私は26節で同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。弱い私たちというのはこういう苦しみの中で何をどう祈ったらいいのかわからないんですね。これからの世界がどうなっていくのか、また来年はもっと暑くなるのか、本当にさらにどうなっていくのか、いうことをわからないわけですよね。先のことはわからない。でも、そんな中で、私どもを助けてくれる、この助けてくださるというのは、私たちと一緒に、共に、そして私たちに代わって、責任、苦しみを負ってくださるという、そういう言葉が使われて、私たちもやっぱりもう大変だなと、体調を崩している方にとっては危険な暑さですよね。でも18節を見てみますと、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと。で、自然界のもの、いろんなものが危機に瀕するように見える中で希望がない。本 当にですね、希望がないんではないかなと思います。もう対症療法しかできないから。私はもう何年か前にネットで、この地球温暖化という状況は人間の罪ですよね。人間が自分たちが快適に暮らすために自然を破壊し、動植物をもう絶滅を追いやるようなことをしてきたんですけど、こういう状況はいつまでも続かない、2026年で終わりが来るというのを見たことがある。いやー、そんなにすぐかなと思ってたんですけど、この今年のこの異常ということが常識的に出るようになったとき、もしかしたらという気がします。で、そういうことを聞かされると、もうこの地球は終わりか考えるわけですね。ただ希望はないんですけど、私たちはこの希望というものをパウロは今日のこの箇所で何回も繰り返している。ですから22節で、この苦しみは単なる苦しみではなくて生みの苦しみというふうに書いてある。生みの苦しみというのは女性がね、子供を生まれるときに体験しますけど、それはその時は苦しい。でも子供が生まれた時、すごい嬉しい、喜びに変わる、そういう苦しみ。ですから私たちがいろんな苦しみがある時に、その向こうに喜びがある、希望があるということを見ることができるかどうかですね。で、私たちが与えられている喜びは、23節では、私たちはイエス・キリストのように神のことをされる、つまり体のあがまわれること、これは完全な救いに預かることができる。この私どもの弱さを持った土の器で壊れやすいこの体が完全に救われていく、そういう日が来ることを待ち望んでいる。そして24節と25節で、私たちはこのような希望によって救われているのです。現実はいろいろ大変、異常な世界、先ほど悪霊に疲れたガダラ人の一人のね、その癒しがありましたが、今のこの世界がまさに悪霊がもうまさにバッコして疲れている世界ではないかなと聞きながら思います。政治の世界は特にそうですね、魔物がいると言われますが、しかしそこにイエス・キリストが来て癒しと解放をつけてくださるというところを見ないと希望がないんですね。これから先どうなるんだろうかと毎日ニュースを見ながらそう思います。でも救いが私たちにある。そして私たちはいろんな中で祈りますが、私たちが祈るよりも前に26節で書いてくれているのは、私たちは本当はどう祈ったらいいか知らないんだ、わからないんだ。でもそんな私たちのために聖霊自らが言葉に表せないべき、言葉でどう表現したらいいかわからない、しかしもう言葉に出るよりも前にご自分もこの私たちの苦しみをご自分の苦しみとして受けてください、そして取りなしてください、こういう祈りの世界が、祈られている世界があるので、本当ね、いろいろ私たちの年老いていくといろんな病気で不安があります。しかしその苦しみの向こうに、不安の向こうに希望を見出す、見ていくことが必要ですね。その希望はイエス・キリストなんです。イエス・キリストにこそ希望がある。ですからこの事象のこの世界のいろんな動きだけを見ていては希望が出てこないですね。 本当に明日世の終わりが来るかもしれないし、景況というか取り上げられないそういう時が来るかもしれない、それは分かりません。しかしそれがいつ来るとしても、いつものよ、私たちは慌てることなく主のと共に歩んでいく。聖霊が私どもの中にいてくださいますから、どんな時も支え守ってください。病気の病の苦しみも一緒に苦しんでくださる、そしてうめきながら取りなしてくださる方がいる。だから今日のような箇所で18節、19節、20節、21節というところで、この世界が救われるのはやはり本当に希望であり、イエス・キリスト、そのお方はこの熱病のように熱いこの地球の、地球自体がね、熱病にかかって苦しんでいると思いますが、そこに手を触れて癒し、悪霊を追放し、私たちを解放し、喜びに満たしてください。それを待ち望みたいと思います。